クロスオーバーイレブン、
ライトニングキャッツプレゼンツ、アスガルドポケッター、
コピーライトネクソン。
食用油、酢、卵を主材料とした半固体状ドレッシング。
ほうほう。
半固体状だそうです。
半固体、ゲル状、
ゲル違うかな、
違うのか、
ゲルは違うかな、本来はフランス料理のソースの一種。
ほう。
卵は卵黄のみ使用するものと全卵を使用するものがある。
ほう。
一般的にはサラダに使用されることが多い。近年では、調味料としてさまざまな料理に広範に利用されている。時々マヨと略されて呼ばれることもあり、フランス語や英語でもマヨで略されるだそうです。
あなたがね、
あなたのそのあれがありました、フィグさんより、
はい、
ゲルと半固体の個別ってなんだ。
それはね、いろいろね、物議かもしはなかす話になるからね。
物議かもし出すんだろうね。粘着力のさ、どうだろうね。マヨネーズね、作ったことありますよ、家庭科の授業で。
ほうほうほう。
忘れましたけどね。結構油使うんだなと思って気持ち悪くなった記憶があります。
なるほど。
はい、
それで食べれなくなったんですね。
まあ、それのためでもないんだけどね。ではそれに対してタルタルソースは何か。
タルタルソースは何か、ね、
マヨネーズを元にしたソースの一種。マヨネーズの加工品なんだね。
あ、そういうことですね。
マヨネーズにみじん切りにした玉ねぎ、きゅうり、ピクルス、ケッパー、パセリ、チャイブなどの野菜、同じくみじん切りにした固ゆで卵などを混ぜ込んだ白い濃厚なソース、オリーブのみじん切りやホースラディッシュ、うん、ディジョン風マスタードや酢を加えることもある。
ある。
フィッシュ&チップス、エビフライ、カキフライなど魚介類のフライに添えられることが多い。そうだね、
うんうんうん、
まあ大体そんな感じかね。
まあ、そんな感じですね。
はい、ね、今ねマヨネーズって作れたのかって。作れますよ。
あのよくっていうか、うん、スーパーとかで売ってるよね、
マヨネーズの素、
マヨネーズを作ろうとか、
うん、
普通に作れるはずですよ。
はい、マヨネーズね。そんな感じでよろしゅうございましょうか。
はい、今ですねマヨネーズの材料、
はいはいはいはい、
かな、
うん、
卵、
うん、
黄身を一つと、
卵1個
に対して、
ね、
うん、酢を大さじ1程度入れると、
はい、
ハンドミキサーなどで十分に攪拌すると、
はい、
卵1個に対して 200cc 程度の食用油を少しずつ加えて、さらに
200だよ、200、
はい、塩やうまみ調味料など好みで加えて味を整えるというものだそうです、
うん、ね。まあ今日はもう滞りなくうまいこと噛むこともなくオープニング済ませましたからね。
はい、すごくいいオープニングでしたね。
うんね。というわけで今日はなんか本当気分よく始めるだね。
気分よく始められますね。
あ、やっぱ落ち着くね。これ、
やっぱりこの、
じゃあ皆さんね行きましょうかね、はい。みかこさんこんばんは。
みかこさんこんばんは。
ちっくさんこんばんは。
ちっくさんこんばんは。
あとはひぐさんこんばんは。
ひぐさんこんばんは。
あとは
上におる。
ひりやさんこんばんは。
ひりやさんこんばんはです。
まだ
ちっく
さん普通に言
うのか。うん、多分ねちっくさんね、うん、いきなり来るとは思わなかったからね。
そうかな、
あたふたしてるんじゃなかろうかな、うん、っていうか手を挙げた。ひぐさんは手を挙げてますね。まあ、そういうところで、
うん、
今日って一応占いできると話したよね。
ああ、まあオープニングで言った通りでございます。
言った通り、
はい、30分ぐらいに締めていたしますね、
うん、まあ、そんな感じで、
うん、そう、マヨネーズなんか自作するところってさ、
うん、
作ったやつ完全に油 と、水分と分離してるよね。で、振ってから使ってくださいっていうところあるよね、
うん、やっぱり混ぜづらいんで。
まあ、そう
だと思うけど、まあ、そういうところで、
うん、
フィルアがですね、
うん、
半個体で探してみたが不明と、うん、検索してくれたみたいですね。半個体
、まあ、でもぐちゃっとしゲルってさプルルンってしてる感じしない？
なんかゲルってネチョってイメージがあるんだよね。
ベトベター的な。
ベトベター的な。
スライム的な。
そうそうそうそう。
あ、アナシーさんこんばんは。
アナシーさんこんばんはです。
いや、遅れとかないですよ。
はい、遅れとかは全くありません。
うん、むしろね、アスガルトポケット聞かなくていいものなんで。
はい、聞かなくてもいいものになります。
マヨラーってさ、入れたら出てくるかな。
はい、今ですね、
はい、
フィルアがゲル。高い粘性を持ち流動性を失い、径全体としては固体状になるもの。
ああ、そうなんだ。
らしいです。
うん、そうなんだ。
まあそういうことらしいですと。
つまり半固体っていうのは固体なんだ。
半固体っていうのは固体。いや、今のゲルの説明だったからね。
あ、ゲルの方か。
ゲルの方か。
ゲルの方か。なるほどなるほど。
こんにゃくもゲルらしい。
へえ、あれ固体じゃないんだ。
あれどう見ても固体だけどね、あれゲルなの。
やっぱりこうピタッとしないから。ピタッとしなかったらゲルになる。
あれは無理やり固めてるって話なのかな。ひょっとしたら。
じゃあ、
うん、
何ヨーグルトみたいなのはどうなの？
もうその禁断のところに踏み込み始めますか。ヨーグルトってね、
ヨーグルトの飲めるヨーグルトは違うと思うけど、
まあ、あれは液体と言っていいんじゃないのかな、
ね、あの市販である、まあ、市販の何ですか、
あの500のヨーグルトやるとなんか
ミーチ開けるとそう綺麗にピーッとして、あれってどうなん、
どうなんだろう、でもあれが決まると液晶になるよね。
ある力を加えるとか、うん、
どうなんでしょうね、誰かしてる方がいるといいんですけど、まあいないわな。
こんにゃくがゲルなら豆腐もゲルとフィグさんが、豆腐難しいね。
ね、そういう意味だったら豆腐とヨーグルトって似てるところあると思う。
ある力を加えると
液状になる
っていう、飲めるっていう、すごい大事になる。
はい、すごい大事です。
まあマヨラーってね聞いたらね、
うん、
こんなねマヨラーの例、マヨネーズを直接すって単体で食べる、
はい、だからあのねちょっと前に言ったけども結局日本のマヨネーズはそのままかけて食べれるんだけど外国のマヨネーズってのは何かに合えないと食べれないんです。
要するにあの普通のドレッシングを口に突っ込んでるようなもんでしょ。
まあね、
向こうは
だから淡白な味なんで、何かこう混ぜよう、タルタルみたいにそんな形にしないと、まあまともに食えないと。日本のはそのまま食えると。
だから太るんだよ日本人。
まあね、
マヨナラの絵いっぱいあるのね、
はい、
ご飯にマヨネーズをかける、
かける、
ピラフにマヨネーズをかける、
かける、
チャーハンにマヨネーズをかける、
かける、
カレーライスのマヨネーズをかける、
かけるな。
冷やし中華にマヨネーズをかける。
それはあるらしいね。
カップラーメンにマヨネーズを
かける
。カップラーメンって完成形じゃないんか。何もか。
らしいよ、
ね。焼きそばにマヨネーズをかける。
ちょっとマヨネーズ好きすぎ。
たこ焼きにマヨネーズをかける。うどんにマヨネーズをかける。
うどん？
きしめんにマヨネーズをかける。
やめようよそこら辺かけるの。
そうめんつゆにマヨネーズ。
そうめんつゆですか。
刺身にマヨネーズをかける、
中にマヨネーズを混ぜて食べるっていう話ですよね。
やだよ、
冷やし中華と同じような話ですよね。
やだよ刺身にマヨネーズかける、
はい、
醤油にしようよ。寿司にマヨネーズをかける、各種丼物にマヨネーズをかける、パンにマヨネーズをかける、洋菓子にマヨ、
洋菓子洋菓子で完成してるんだからそこにマヨネーズかけるなよ。
にマヨネーズをかける、コンビーフにマヨネーズをかける、あえようよせめて、ツナにマヨネーズをかける、だからあえようよ。
まあかける、
納豆にマヨネーズ、
納豆にマヨネーズをかける、
マヨラーは野菜が見えなくなるほど大量にマヨネーズをかける。脳と味覚の著書ショウンさんの説によると、マヨネーズに含まれる大量の油分が元となって快楽物質であるベータエンドルフィンが出るためマヨラーが生まれると。
つまり麻薬か。
麻薬だったのか。
あれ
麻薬だったのか。これ麻薬だよね、芋の味からね。
まあでも麻薬じゃしょうがないのかな。
まあ麻薬だからね、
うん、
つまり負けた人たちなんだね。
そうだね、
あるもの。いや、あのさ、皆さんね、うん、今の話でいろいろあってね、カレーの隠し味に使う人がいるよってマヨネーズね、
はい、
とかね、そういう話もあるんだけど、多分マヨラーの書き方はそうじゃないと思う、ね、
はい、隠し味じゃなくてカレーが出てきたらその上にガーッと
量がね、
こう全面埋め尽くすかのようにマヨネーズをかけて食べると。
マヨネーズだよ。
マヨネーズ。
もうそれチューチューするのと同じじゃない。
でチューチューしたい人たちでしょ、マヨラーって。私はそう思いますよ。
マップのカトリシーノはテレビ番号内でマヨラーと公言し、味の素のピュアセレクトなどのマヨネーズ製品のテレビ CM に10年以上にわたり出演した。
出演してるんだ。
カトリが慎吾ママとして歌っていた。慎吾ママのハロックの中にはマヨネーズを直に吸うマヨチュッチュという歌詞が登
場しましたね。
渡辺徹
は
テレビ番組で世界芸能の世界芸能界一のマヨラローと紹介され、オリジナルレシピを発表している。キューピーの赤キャップが好み。
はあ、やっぱり負けた人たち、
負けない人たち、
快楽物質が出てくるんじゃしょうがないかな。
ベータエンドロフィン、
ベータエンドロフィン、なんか聞いたことあるよね。
アナシーさんがね、
はい。
先週の気色の続きでしたか、ね、
先週の気色、
気色を言ってたからね、うん、マヨネーズの話題でしたかってね、無駄はないかもとかね、
うん、今エンドルフィンを調べたらですね、うん、やっぱり体内で分泌されるモルヒネのようなものらしいです。
やつら負けた人たちなんだ、抜け出せないんだ。つまりヘビースモーカーがマヨラーっていうのはあながち間違ってないんだ。
ヘビースモーカーイコールマヨラーあるの？
じゃあヘビースモーカーってあれニコチンに負けた人たちでしょ、まあ
うん、
もう何戻れない人たちでしょ、
うん、
マヨラーも戻れない人たちなんだね。
あ
だからにもう負けた人たちなんだね。
ということでしょうかね。
ありなんだね。
ありそうですね。
はい、
ですね、ちょっとエンドルフィンのところでは、うん、マラソンなどで長時間走り続けると、うん、気分が高揚してくる作用、うんうん、まあ、ランナーズハイっていうふうに言われていますが、はいはい、これは、まあ、エンドルフィンの分泌によるものではないかという説があると。つまりマヨネーズを取るとこれと同じようなことが。
だからと言って太るだろう、そだいぶ違うだろう。ね、
まあ、そういう感じの
摂取するのと放出するのの違いがあるだろう。
ありますね。ちなみにベータエンドルフィンは脳内麻薬としてモルヒネに比べて 6.5 倍の鎮痛作用がある。
何か痛い時に食べたらいいんだね。
そんな感じだね。
やだ、絶対嫌だ。
はあ、
いやマヨネーズ好きですよ、好きですよ、好きだけど、
うん、
この食感が残るほど盛られるのは辛いね。あえてあるとか少し上にそろっとかかってあるぐらいはちょうどいいけど、
だから直に吸う人はあのヘビースモーカー状態、
ヘビースモーカー
状態、マヨラーっていうのは要はヘビースモーカー、
ヘビーマヨ、うん、スモーカーと一緒なんだね。
そういう感じですかね。
でこっちの方でですね、
はい、
ゲル状談義に花が咲き入っておりますね。ハンコ体は何だろう、固まってないコンクリートとかね、ヒグさんがね、
はい、
イゼルナさんこんばんは。
あ、イゼルナさんこんばんはです。言ってしまったか、
言ってしまいました。はい、初めての方なのでしょうか、聞いてるかなと、まだ、ラジオ聞いていらっしゃいます
かというところです。でも今日って普通書いたの、
書いた書いた。
はい、
聞いてらっしゃるそうです。どうもはじめまして、 もしかしてあの中の人で知ってる方だったらごめんなさいなんだけども、
はい、
はじめ一応はじめましてこんばんは、
はい、はじめましてこんばんは、うん、先に先行して出してしまって申し訳ありません、うん、名前のもね、
パーソナリティ先行なんです。当たり前か、当たり前か。アスガルドポケットパーソナリティのイヤダクです。
大事です。
でただいまどんな話をしてるかって、大体ね、はい、アスガルドポケットどんな話をしてるかって言いますと、
言いますと、
言いますとね、
はい、
まあ胃袋話だね、はい、アスガルドの話してないよね。
してない、
してないよね。
すいません、アスガルドからだいぶ離れて離れて戻ろうかなと思ってるんですけど、
うん、
なかなか戻れない。
なかなかね、
はい、
あ、胃袋放送っていうね異名を取っておりますね。
はい、
胃袋ね、本当に食べるの好きだよねみんな、
うん、
みんなまあ、アスガルドポケット聞いてる人はそんだけで太りますからね。
はあ、そうです。
そんなバカな。あと太ると言いますとね、
はい、
あ、オフ会は太るね。
オフ会は
痩せさせて返さない、
太って帰ってください、できるだけ。
そのね、せっかく来ていただいてね、うん、体重減らして返すなんてそんなとんでもない、
とんでもないです、
うん、申し訳ない。
ぜひとも太って帰ってください。
はい、ライデさんのポケットまでで、ね、ポケットまで
だいぶきつかったりきつくなかった
り。今年のオフ会はとても人数が少ないので、はい、あの、うん、
こじんまりしたオフ会に
結構あの気の合った人たちだけになるので、その辺はいいと思う。今年の計画はさすがに一人じゃ
甘いもんばっかだからね。
あ、ダイレクトに甘味作戦だからね。甘味作戦。アスラルじゃじゃじゃ、お菓子の城に行って、
お菓子の城に行って、
食べ放題をして、
食べ放題をして、
クッキー、手作りクッキーを作って、
まあこれは食べるかとかわかんないからね、うん、まだ。
その後パン作りもして、帰り、
帰って、
パフェを食べるっていう。
まあ次の日かもしれないけど、うん、パフェをみんなでつつくと。
今年はですね、7月の1回、教えろよ。
ん？
いつだよ。7月の17、18、19の3連休にオフ会をやります。これ、うちね、お泊まりオフ会なんですよ。
はい、そうです。
あ、美香子さんがね、17、18、19と教えてくれました。
ありがとうございます。
無駄だね。有料リスナーだからね。お金取るって意味じゃないよ。
と、ヒグさんがですね、
はいはい、
冷静に考えたらオフ会行った人は、
うん、
まあ私らダブさんたちの名字は知っとるわなって。
まあ知ってるよね。
知ってるかもしれないけども、うん、記憶してるかどうかもまた別の問題だから。うん。結構ね、いろんな人の名字知ってますよね。うん、何か送りつけるんで、こう名前さらすという感じで、ね、収集したことがありますので。
結構ね、うちら物をリアルに送ったりするんですよ。私らのさ、
はい、
私とライルさんってさ、一応結婚届を同じ名前書いて届けた中なんだけども、
うん、
その連帯人、連帯人っていうかこの、
はい、
見届け人みたいな二人書くとこあるじゃないですか、
はいはいはい、
これアスガルトつながりの友達ですから。
そうですよ。
会ったことない人もね、片方ね。
片方会ったこともない。
私ら愛知で北海道の人に婚姻届を送って10枚ばっかり、
うん、10枚ばっかりかかって失敗すると困るんで全部名前書いて送り返して
名前と反抗して10枚かけて送り返してってね、
うん、
やったよね。
やったね。
そんなような感じでね、
ヒルアが知りすぎてる。
伊勢根さんがね、
はい、
お菓子の城、もう私さっきから名前呼びまくってるんだけど、名前呼ばれたくなかったよって言わおっしゃるんでしたら言っていただければ、後で編集してこれから呼びませんのでね、
はい、
はい、今更ですが愛さんとしとこうか。
愛さん
今更だよ。
今更すぎるね。
お菓子の城って愛知の犬山に、そうです、犬山にある、
犬山ですよ、
あれです、あれでございます、
はい、なんかお菓子の城ってもう一つあるみたいだけども、犬山の方のお菓子の城
です。うん、犬山の方です。まあ、よろしかったらね、昼間だけでよかったら、あ、OK だ、そうです、よかったっす。じゃあ、ゆでるなさん、改めまして、これからよろしくお願いします、ね。
毎
週聞くようなもんじゃないけどね。
うん。
もうね、スカイプの方でね、
はい。
半個体談義がすごい、半個体ですっごい、何、
そのうちこれ半物質に変わると思うから。
半物質どんな話になっていくのそれ。
わからないけど。
わからないか。まあね、なんでかっていうと、その、あ、高難なんだ。
あ、近いわ。近
よかった。お菓子の城現地集合になっちゃいますけど、お越しください、うん。日曜日でございます。
日曜日です。
日曜日でございます。ちょっとお泊りはね、人数いっぱいになっちゃって申し訳ないんですけど、はい、美香子さんがね、有料リスナーって桜みたいだ、有料ってお金取るリスナーね、
はいはいはい、
桜みたいって言って、あんた桜さんでしょ。あんた桜さんってキャラクターおるやん。
おったね。
字は違うよな、
うん。
まあ、こっちの話ちょっと読もうかな、
はい、
ね、フィグさんがね、こんにゃくがゲルなら豆腐もゲル、
ゲルね。
ハムちゃんがね、有料性を失い個体になったものって言ってるから、その個体の概念ね、
はいはいはい、
豆腐もゲルなんじゃない、あ、ゲルの概念か、ゲルは個体、有料性を失い個体になったもの、うん、っていうことは初めは個体だってこと、
そういうことです
ね。いわゆるその流動的なものが、
はい、
まあ、冷えたりか熱くなったりして何かの力が加わって、
はい、
プルンプルンになったっていうのはゲルにならないのかな。失っただから流動性を失い、あれ、流動性を失い固体になったもんだから、元から固いものが柔らかくなってもゲルじゃない。
難しいね。
もういいよ。いや、何だよ。ということはヨーグルトもゲルなのかなって、
うん、
ヨーグルトもいけるか。プリンほどじゃないけど固まった状態を維持するからなーと、フィグさんがね、ヨーグルトね。ダムちゃんが、うんうん。ちなみにソフトハードに関わらずゲルカ剤入りってか、はい、ゲルカ剤入ってるあたりがゲルカ剤有無がゲルであるか否かということじゃない。
なんか難しい話になってきてるね。
ね、ソフトハードに関わらずゲル化剤入ってるあたり、
うん、
ゲル化剤の有無がゲルであるか否かということではない。そんなのは難しい。
難しいな、
ね、半固体とは液体と固体の両方の属性を持つ物質であ
るのか。
両方の属性を持つ
液体と固体、
液体より固体に近い半流体物体と定義される。
それがスライムか。
物質として通常 B 型粘土、 B 型粘土系で粘土が測定される。
粘着性のあるもの、
あの分かりません。
粘着性のある水分、
名前からして粘土は、
要はこうこぼすと、
うん、
こう広がりがこう遅くて、
うん、
塊みたいなのがここに寄っているんだけども少しずつこう横に寄れていくようなもの。
こぼしてみて初めてわかる。
うまあ、
口はこぼしたらどっち。
口は関係ないと思うよ。
そこは
期待だと思うな私は。
え、
口は期待だと思う。
期待か、期待か。私がよくこぼすものは、
こぼすもの、
食事の時よくこぼして胸あたりにベタベタにする
じゃん。あれは液体じゃないの。
やっぱり固体落とすよ。固体落として、そう、固体についてるその、
それさ今自分で言ってるけどさ恥ずかしくない、うん、食べる時にポロポロ落としてるっていう話だよ。
放送中不適切な表現があったこと深くお詫びいたします。
どうした？
そんなわけでね、いやちょっと話を読んでたら、ね、途中でね、フィグさんがね、はい、ほぼ名字言ったかな。そこだった。ほぼ名字言ったかなって私。
まあまあ、その場所あったんだね。
ハムちゃんもね、NG すぎる。でハムちゃんは粘土は主に固体、もろに固体じゃ。とか粘土ってでも形難しいな。B 型粘土系って書いてあるから粘土もそう。
粘土、
わからない。
もうわかんない。
結構難しい話なんだね。
難しい話です、
うん、
これはやっぱりいろいろ物議をこう。
プリンは固体か液体か、そこにも帰っていくね。
まあそこに行ってしまうね。
というわけで30分ぐらいになりました。
はい、
占いをされたい方いらっしゃいましたらどうぞ
どうぞ。
私たちが喋ってから皆さんの耳に届くまで10秒ぐらいの差があったりなかったりします。
はいはい、
ね、あ、そうなんですよ、ご存知の方がほとんどだと思うんですけども、まあ、ネトラジうちらの場合はライブドアさんのネタラジを書いてやっておりますが、
はい、
私たちが喋ってから皆さんこうネトラジ返して皆さんの耳に届くまで大体通常ね10秒ぐらい後になっちゃうわけですよ。
うん、
放送ラグでございますね。ネット放送ラグでございますね。
はい。
はい。のでね、うちらが喋って皆さんがこう反応した、反応するまでね、結構な時間が経ってるわけですね。
結構時間経ちますね。
そういうのをまあ踏まえていただいて、
はい、
じゃあ占いの締め切りをしますって言ってから、
はい、
黙っちゃうと、
うん、
10秒15秒ぐらいの、
いや多分1分ぐらい黙ることにな
るね、
うん。
なのでその間にね別の話題をしなきゃいけないと。
はい。
皆さんの反応を待ちながら別の話題をしなきゃいけない
そんな感じです、
うん、そうなりますとね、結果だけ皆さんが喋っていただいてももう私10秒前何を喋ったかわからない。例えばですね、
はい、
今みたいに占いをされたい方いらっしゃいましたら挙手などお願いしますって言うじゃないですか。
はい、言いますね。
でその後皆さんの耳に届くのを待って、それを反応を待って入力さするしてエンターって押すのを待つ間に別の話をしてるわけです。
してますね。
そこでのって手を挙げられても、はい、何の のでしょうかっていうことになっちゃうわけですね。、はい、あるよね。
あります、
うん、ということなんでね、ちょっとその辺ちょっとまあとりあえずのって手を挙げていただくのはありがたいんですけども、うん、で 直後くらいにね、占いよろとか言ってくだされば、
うん、それかまあ、うん、その脳は何の脳ですかっていう話になっちゃいます、
ね、そうそうそうそう、まあそんなラグをね、ぜひラグをね、
ラグですね、
まあ楽しみながら、
時間差を楽しみながら、
うん、やってらんねえよってちゃぶ台ひらげこうひっくり返しながらね聞いていただくのがまた良いかと思いますので、
はい、
アナシーさんがすみません、お茶作ってきました。いや別にそのお茶作ってくださいよ、
好きなだけもう飲みたいかった、
アスラートポケットを聞くよりも重要なことだからね、
はい、
で持ってきてそのお茶
ん、
いや持ってきてくれるんでしょ、
うん、お茶作ってここに来てくれる、
そうそうそうそう、
ありがたい ね、
いいね、
お待ちしておりますのでお願いいたします、
よろしくお願いします、何お茶
無理だっちゅうなんで突っ込ませようと一生懸命頑張るの、
なんでライルさん早くすぐに突っ込まないの、
こういろいろと大変なんだよ
あっそう、
はい、
でそうね、言うことがもうなくなってきたんで、まあ、占いは どういうことかと申しますとね、占
い、はい、
あとライルさんがタロット占いします、
はい、はい、私はタロット
で、私がトランプで占います、
まあトランプですね、
で、まあ、実際に何かこう占われたいことを言っていただいて、それに対してその場で占いをね、
はい、
するっていうね、
ですので10分から20分ぐらい平気でかかります、
でこれ皆さんに聞こえてしまいますんでね、
はい、
通称
公開処刑、
公開処刑とこのように
言っております、言っております、
アナシーさんがねどうぞ
お茶くれました、
ありがとうございます、受け取らなきゃいけないね、
うん、頑張って
受け取ってきていい受け取ってきていい、
どこに行くんだよ
あ、台所
お茶飲みたいんだね、
いや別にケフィアがちょっと匂いきつくてさ、
あ、持ってきたいんだね、
うん、
まあそういう占いもしておりますと、
ゲルとねゾルの話を来てる
よ、そうスカイプの方ではですね、うん、まだゲル上の話がずっと続いておりましてゾルになって、
うん、
そこからですね要はなんかわけわかんない話になってきますね、コロイド性質持ってるやつがゾルになるんじゃん、
フィグさんがね、コロイド性質を持っているやつがゾールになるんじゃって言うから、ハムさんがね、コロイドって何、いやみんなそう思う、コロイドって何、はい、コロイドって何、ポタージュとかビシソワーズというのはゾルか、そもそもポタージュと
コロイドについて説明がある、
はい、
流体だけど牛乳みたいに素粒子の塊、意味わからない
ちょっと待って、牛乳みたいに微粒子の塊、
微粒子の塊、
微粒子の塊、微粒子って何でもそうじゃないの、
も
う分からないんだけど、
うん、
文系のおばちゃんには分からないんですけど、
いや理系の私にもよく分かりません、
全く分からないよね、
はい、理系というか私数系だからね、
あ、ビシソワーズってポタージュの一種じゃないの、まあいい、
まあ、
こんな感じでね、初めて聞いた方いらっしゃいましたら、はい、ぜひね、どんどん発言していただけたらと思います、
はい、
ただすぐに拾えるかっていうとそうでもないんでね、その辺は大人の対応していただければ、うん、
単純に考えて発言してから、
うん、
30秒から40秒ぐらいかかりますんで、
あと話題竹縄だったらぶった切らずにこう、
はい、
っていう時もあるんでね、
ありますね、
それはあれ申し訳ない、で本当に気づかずに流れちゃった時がある、流しちゃう時ってあるんで、そういう時は二度三度同じことを言っていただければね、いいと思います、
はい、
それで二度三度言ってそれでも拾われない場合、あ、これ放送上良くないんだなってこう自分の心にこうしまっていただければね、
はい、
いいかなと思います、まあ放送上で拾わなくてもそこにいる人たちが普通にチャットで拾うこともあるんで、そうやって楽しんでいただければいいかなと思います、
は
い、
そうです、
うん、そして占いしてもらおうかなと、先ほどねアナシーさん、アルテーシアさんイコールアナシーさんが言っております、こんな感じで、
うん、
今画面をもし見ていただいてれば大体こんな感じでそのラグがあることがわからないかな、はい、こんな感じになっちゃいますね、話の区切りっていうものがあったりもしますからね、じゃあアナシーさん占いをさせていただきます、占いするものを選んでください、
占いする人、
ライブ、ニアダク、ファービー、
ウサ
ササがいないのがね、
ササいないね、
うん、
まあ、そういう形でこういうふうにしますと言っても、
うん、
すぐには向こうに声が届かないんで、
そうそうそうそう、
またここでちょっと伸ばすためにこう話さないといけなくなって、
まあ、先行してちょっと言ってきますね、はい、決めていただくことは占う人を選ぶこと、
はい、
ガイルさんがタロットで私がトランプですね。どちらでも構いません、はい、
まあ、実際この2人だけしかいないんですけどね。
はい、どちらでも構いません。あと何を占ってほしいかですね。
何を占ってほしいか、はい、それがないと分かりません。
いけます。
どっちか分からない、どっちがいいか分からないっていう場合は何を占った方がいいかということを言っていただければ、
そうです、ね、
内容によってあこっちかなっていうのを切り分けたりはしたりします、う
ん、でも基本的にあの占い師は選んでほしい。
まあね、
ラグさんだそうです。はい、わかりました。今、
はい、ラグさんお願いいたします。
何について占ったらよろしいでしょうか。
はい。何について占ったら良いでしょうか。今ラグさんの方はですね、準備に入っておりまして、うん、カードをこう広げるための場所を作っております。
2322。
はい。
20何年か使ってるカードですからね、これ
年季の入ったカード
で、ね、年季使いまくって入りまってるね。
質問、昔の感覚で衆を育ててるのですが、
はいはい、
アスガルドの中の話ですね。
アスガルドの話ですね。シュッシュシュッシュシュッシュシュタロウはね、著作権が、
うん、それ引っかかることやめようよ、
やめようね。
ミラクルショッピングくらいにしとこうよ。
ミラクルショッピングは OK な？
あれは大丈夫でしょ。喜びそうだ。
ミラクルミラクルショショショショショショショショッピング。
ですね、この子がまたとんでもなく弱いんですよと、うん。火力出ない、防御弱い、避けないと来てます。
まあそれが衆だからね。
まあ衆はそんなもんですよね。
衆は本気で育ててなんぼだもんね。
うん、
すっげえ賞賛してるしね、レンコンとか。
ただ昔の感覚で育ってるってわけだから、うん、昔はそれなりに同じ感覚で強かったということかと思いますけど、うん、ハムがですね、
うん、
大器晩成、まあ衆のことですね、
うん、
あと一つで衆とは総受けじゃないの。
総受けってどういうこと。
知りません。
それってやおいの話。
やおいの話。
あ、そうなんだ。
へえ。
へえ、どっちかっていうと受けなんだ。へえ、そういうイメージなんだ。
シューって受けなんだ、そうなんだ。
でも、バイヤーさんは別だよね。
あ、で、バイヤーさんでもさ、一発殴らせてから殴るようなところあるじゃん。このまま育てていく方がいいのか、他の職にした方がいいのか。
あの、そもそもわからない
んですけど。転職がいいのか、そのあたり悩んで
る。そもそもわからないんですけど、何に対していいと言って。
そうだね。では何に対していいということをこうされたいんでしょうかと、
うん、難しいです、
ね、だから楽しみたいっていう意味なのか、
うん、
まあ、自分がもうほね心折れちゃうとこの先いろいろあるかもしれませんけど、
いいっていう意味が分からなくて、などういうふうに占っていいのか分からないですよ。
まあ確かに
どうなるのが自分にとっていいのかが分からないです。
まあ、三択肢三つあるから。
三択肢三つ？三択肢三つ？三択肢三つ？
とてつもなく重要なことだから三回言ったわけだね。
三択肢三つって。
はい。
ああ、はい、めげそうなんですと。でも、あの、ハムちゃんが言ったように、割とうん、結構、ぐっと育ててなんぼってとこあるからね。
そうそうそう。
化けるもんね。
うん。シューって確か、90レベルになったら化けるんだったっけ？
95 とか。
それまで結構ヒーヒーだよね。
まぞよ。
まぞよ。
だから、どうなんだろう。そこまで到達するのに、
うん。
到達するのに、めげる時間をかけるくらいなら別職をやった方がいいのかっていう意味？
それか、80まで開けて転職するのがいいかと。
どうしたらいいでしょう。それ、占いが困る。
難しい話ですね。
目的がわからん。どういうところをどうしたらいいのかな。
すでに4回も死なせちゃってるんですって。
4回しか死んでないの
みたい。まあレベルいくつなんですか。
わかりません。
というところです。 もうライルさんそれ数数えきれないよ、死んだ回数は減るの時に。
まあライルさんは別だ。
まあ、今そういう形で質問内容を引き出しているようなところではあります。
ちょっと占いにくい、
はい、
それだけの情報では。FL67 で4回しか死んでない、それはとてつもなくうまいんじゃないですか。
すごくすごいような気がするんだけど、私も
非常に自分うまいんだけど4回も死んじゃったって話。
ヒークさんがですね、一応週は85レベルぐらいじゃないのかなと、95レベルは昔の機種。
ああそうなんだ。
というふうに言っておりますけど、
90報奨スキルが出ると週は化けるっていうあれですね。
うん、爆裂豪昇派か。
そっちなのかな。でも、うん、週はまだ今悩むことっていうか、合うか合わないかじゃないのかな、どちらかというとさ、
うん、占いというよりも合うか合わないかに近いと思うんだけどな。
続けるかやめた方がいいのか、 それはどうしたらいいの。私はどう占ったらいいの。
難しいね。どう
合うか合わないかって話、自分と衆との相性ってこと。
そうだね、自分が衆に合うか合わないかっていうんで、
相性っていいのかな、
じゃないのかな。あ、やっとなんか落ち着けそうなところが、衆の行動に合うかどうかと。ハームちゃんがですね、完全に占いというか相談になっている気がというふうに言っておりますが、まあ、近いところはあります。ただ衆という職業に自分が合うかどうかという話であれば、うん、占い行けますかね。
まあ、まあ、一応指針にはなるんですけど、相性でお願いしますだそうです。
はい、
あといかに楽しむかだよね。
うん、いかに楽しむかです。
ちょっとじゃあ少し待ってください、ライルさん適当に繋いでください。
はいはい、いやだからさっきは繋いでるんですよちゃんと。
あれはあれ言った、
何ですか。
ライルさんにお願い、
お願い、え、なんか書いてあるの。
ライルさんよ、
今日来る前には見たけどもう何書いてあるの。
ないね。
ないんですよ。
ライルさんに何か言ってほしいセリフとかありませんか。
ラグさんに言ってほしいセリフも募集しております。
いらねえよ。
なそんなわけで、ね、相性でお願いしますという言葉ありますと。
了解いたしました。
はい、今度はゲルの話した人たちは、
ほいほい、
今度は騎士の話になってますね。
ゲル騎士、ゲルゲル騎士、
騎士のハボックがどうこうとかっていう。
だから黙るな。
はいはい、だからまあいろいろ見ながらやってるわけですから。そうですね、実際そうか、ダグさんに話しかけちゃいけないんだよな。
ダメだ、今はダメだ、は
い、ダグさんもですね週持ってるんですよ、前今週ね、
うん、
うん、結構レベル高くなってやっと遊べるようになってきたとこあるよね。
そうでもないよ、
昔から。
私はそんなに高いとこが目指してないから、そもそも、うん、その何上がっていく過程で十分楽しいんで、
ああ、まあ、だからそういう上がっていく過程を楽しめるかどうかってことでしょ、相性って、
うん、だから相性だよね、
うん、
じゃあ元がほら、
はい、
私の場合性だったから、
うん、
うわーこんなとこで死なないとかそういうのが楽しかったかな。ここ普通死ぬよね性なら、みたいな。
でもな
この敵倒せるよとか。レベルの低いところで喜んでたからね。
ハグさんの性なかなか死なないからな。
あ、
パーティーで行った時
そうでもないよ、ポコポコ死ぬよ。
いやでもダグさんのつもりで SC の他のパーティーでダグさんのつもりでこうやってたらポコって死んで、えっていうことが多々あったんで、
その感覚よくわからないのさ。
ああなるほど、
難しいね、これは何になるんだろうな。
まあいろいろとこれからスキルとかたくさんありますんでね、いかに安がる、
火力が全てじゃないからね。
いかに安がるだ魔族なれるかというゲームです。
ライルさんの ね、選手と時々自分のシュート遊びに行くけど、
うん、
私はあの下げをもらって、
はい、
まあ適当に殴ってりゃいいや、こっち時々敵こっち向いてくれればいいかな、背後ライルさんのところに向かせといて、はい、軽く任せたみたいな、ね、
それすごくありがたいんですよ
私も楽でいい、自分のヒットポイント見てりゃいいからね、
ヒットポイント少ないからさ、きつくてきつくて、こっち側に攻撃集中してると
連打はできるから、
はい、
結構敵がこっち向いてくれるさ、
うん、
そこをライルさんにボスってやってもらうの非常に楽、
後ろからなんでやっぱりダメージも出なくなって、なかなか、うん、だから結構他の人とやると楽しかったです、ただダメージを求めると辛くなるかもしれない、
バイヤーさんをね、バイヤーさんをご紹介したいよね、
そうだね、バイヤーさんご紹介したいね、うん、あそこまで鍛えればそんなダメージですよっていう、
男衆女衆でちゃんとキャラ違うから、そこ、
うん、
やばい本当にどうしよう、ね、
相性占いできそうもないの、
いやそうじゃないんだけど、
うん、
ちょっと私これでいいかな、これでいいかな、
出てきましたかね、
でもあのね、
はい、
多分一番そのそれっぽいのってこれだっていうのがあるんだけど、
はいはいはい、
その占いのね、
うん、
名前がね、
はい、
名前がね、セックス占いなんだ、
まあ確かに相性まあいいじゃんそれで
もう間違ってるわけだから、
間違ってるわけだから、
多分でも内容的にこれが一番近いと思うの、
はい、
うん、
P 占いですね、内容的に
P 占いですね、やめた、
ですね、まあ楽しめない職だと思ったら転職してしまうのもありだけどと言っておりますね、
ちょっといろいろ問題があるな、これ
いろいろ問題あります、
うん、時間がかかります、
はい、今やっております、
うん、
すると分けないといけないのか、
そうそうそう、まあチャクッと終わるけどそれはいいんだけど、
はいはいはい、
多分これが一番近い、これが一番近いな多分、
今ですね、うん、こうスカイプの方では、
はい、
なんだろう、なんか小域のマス目のこう話をしてますね、
ああはいはいはい、騎士
120スキル前5方向とかそういう話がある、一列前5方向、
週は楽しいよね、楽しいと思うよ、
うん、まあこれ多分騎士のような気はしますが、
それはね、
うん、ただ私は週は楽しいと思いますよ、
はい、
特にバイヤーさんなんか見てると、
バイヤーさん楽しそうだね、
楽しそうだよね、あの人85レベル超えるとね、
うん、
DR 借りに行くからね一人で、
そうそうそう、
DR だけでオンラインしてるからね怖えな、まあもちろんペットはいますけど支援はさすがに、
あと慣れか、
慣れだね、
はい、それでは、
はい、一応レイアウトというのか下準備が終わったようですと、まあ、まだでもこれから引いたりとかしていくのでもうちょっとかかりますけども、
大丈夫です、すぐ終わるよ、
はい、すぐ終わるそうです、今カードを1枚2枚と引いてやりましたと、どうでしょう、
いや悪くないよ、
相性悪くはない、ぴったんこって感じ、それとも何かズレはある、どうでしょう、
やっぱりどうなんだろう、相性っていう意味では、
はい、相性という意味では
いいか悪いかっていうと、
はい、
悪いのかもしれないね、
相性という意味では悪い、
多分アナシーさん本人っていうのの、うん、この やりたい前衛との理想とかけ離れちゃいるんだよね、だからある程度その週であるっていうことに合わせられる気持ちがあるんであればかなりいい相性になっていくと思うんだけど、その気がないんであれば最悪の相性になると思う、だから週をやりたいって思うのか、
うん、
こういう前衛をやりたいって思うのかで変わってくる、
なるほど、
かなり天と地ぐらいの違いがあるみたい、
週をやりたいと 思ってるんであれば、うん、まあこれはいい相性だろうと、うん、ただ前衛をやりたい、まあこういう前衛やって、じゃあまず仮に週やってみようって感じでやられちゃってると、
うん、
ちょっとも
う最悪だと思う、
最悪な状態と、
う ただあの本当にあの州っていう特性分かって他にね、はい、州をこうあの喜んでやってる人たちとかと話して、
うん、
これはあの他の全員と違ってこういうとこは弱いけどこうやってやっていくとすっごい面白いよとかそういう話を聞いてそれに乗れるんであれば、うん、あのとても楽しめると思います。
そうだ、あの
すごい天と地だと思う。
州っていうのは、
うん、
唯一と言っていいぐらいだと思うんですよ。全能力値振って意味があるの。
このそうだね、
うん、他のはまあやっぱりネタ的な意味でっていうところがあったり、うん、強くなったりしちゃうんで、
だからアナシンさん個人に限って言うんであれば、うん、あの州同士っていうものをアスガルドの中で、
うん、
前衛後衛の前衛っていうその範囲に入れない方がいいのかもしれない。
うんうん
うん、
前衛後衛という範囲に入れないと州という範囲を囲うという感じですか。
そうそうそう
そう、もう私は州やってるんだから
って。だから逆に言うとアナシーさんにとって州っていうのは非常に前衛じゃないんだよね。
まあ
この方にとっては前衛じゃないみたいなんで、うん、州をやるっていう意識でちょっとあのこう転向してみる、
うん、
とかなり相性がいいんじゃないのかな。
まあそんなところです。まあ自分の意識的にそういうふうに州をやりたいと思えるんであれば続けてくれればというところですね。
州が男性でアナシーさんが女性っていうと非常に卑猥なこと言ってんだけどね。
いやだね。男性に合わせろと。素晴らしいですね。
この人をよく分かって、うん、この人に合わせてあげましょうみたいなね。
でこの人を分かってあげるつもりがないんだったらやめときましょうと。
そうそうそう、
いう話ですね。嫌いな話でしたね。
嫌いな話なんだけど、多分これが一番しっくりする占いだと思うよ。
はい、まあそうです。それで相性的にはそういう相性占いで合ってるんではないでしょうか。
逆に言うと、衆はあなたに合わせる気がありませんから。まあ、ナッシングですから。
まあルールの中で生きてる生き物ですからね。
まあまあな、うん、そうみたいです。なんかダメだこれ楽しめないと思ったらこう切り替えちゃうのも、うん、
切り替えて変えるなり、あとは80レベルまで頑張って転職してやってみるなり、
シュウさんを分かってあげる。
分かってあげる。うん、でも実際何週なんですかね、
うん、
能力値的な振りとしては。
まあ分かんないけど、
うん、まあ一応、
うん、
うちらの中では結構全根臭ってこうポイント高いよね。
普通だよね。
普通でポイント高いよね。全根臭っていうだけで
最高の道を歩んだみたいなところだよね。
道中はすごく茨だけど最高だと思うよっていう。
うん、うん、だから
うん、
もうキャラクターに愛着あるけどもう臭だからなって思うんだったら、キャラクターに相性があるんだったら州っていうものをちょっと理解してみる道、ちょっと何ですか、
全デックス州、
まあ別にいいんじゃない、
うん、ということらしいです、う
ん、なんですか、
うん、
ね、
というか、まあ、デックスっていう能力は実際のところ避けるようになるのでかなり高くならないと実感できないところありますんで、
うん、まあね、昔のストレング州は個装会に彼が出てたのですがそれがないのです。
まあ、
振りが違うんだからそこは違いますよ、うん。
ただスキルは上がりやすいと思いますよ昔より、
うんうん、ね、スキル打ち止めまでやったらえらいことになるからね、
うん、
だいぶ違うで、
まあね、であとは、
うん、
多分爽快に狩りできないと自分の適正なとこでやっててまだスキルが追いついてないと思うんで、
うん、
まあ、クリティカルが出にくいとかっていうとこあるかとは思う、
うん、
デックス振るものっていうかそういう系のものって基本的にクリティカルが出てなんぼの世界だから。
でもさ、おかしいよね。クリティカルっていう言葉の意味を考えるとさ、毎回クリティカルって、
そう、毎回
日本語になってないけど、言語になってないね。
毎回返し抜いちゃいけない。だから、毎回、禁止論になればいいわけだよ。思考全部つつくんだよ。ツンツンツンツンと。で、しくじるとダメージがちっちゃいわけです
。クリティカルって、そもそも確率が存在するわけで。まあ、そんなこと言ってもしょうがないけど。
まあ、そのデックス臭というものの特性を考えて楽しんでくれればうまくいくんじゃないかというお話でしたと、
ね、まああれですよ、単純に強さ、いわゆるダメージだけを求めるんであれば、
うん、
無理じゃねっていうしかないけどさ、いかに楽しむかだよね、
うん、ハムちゃんが全デックスとかそれこそストレングス特化でも揃ってないと厳しいんじゃとか言っ ておりますけども。
逆に言うとそういう道があるって話でしょ。
ああ、
うん、
と思いますね。まあ実際のところ、
うん、
デックス装備品買うよりストリング装備品買った方が安いから。
そこが不思議だ。
うん、安いから。
あのだからどうであれ道はあるわけで、
うん、
ね、
そうそうそう、道はあります、まあ、
聖職者に道はないけどな。
二次職があればいいのにね。
聖職者の二次職ってなんだろう。
聖職者の二次職なんだろうね。移動教会、
神父さんとか牧師さんとか、
うん、全部セットにくっついて
る。女子はあれですか、何やる。シスター、
シスター、
修道女、
修道女。うん、何になるんだろうな。
何になるんだろう、ね、
でも結構ガラって変わるんだよな、転職すると。
ま、魔法使いが
変わりすぎで、あれどう見ても聖の子だろ。
だよね。
魔法使いの上級職じゃないなあれ、うん、
聖職者って何になるんだろう。
なるだろう、
ね、なわけで0時00分になりました。終了していきたいと思います。
はい、はい、エンディングはアリちゃん作曲のメールをくださいとなっております。
はい、本日も1時間ばかりお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。は
あのね、占いありがとうございましただそうです。はい、もう占いの範疇でできることって意外と限られて
る。限られてる。
で、
あの前回もちょっと占いやってて、それは無理っていうの
を。あれは無理すぎたん
で。断ったりしたりしてますけど。
結構、
うん、
うん、あの、わかるんですけど、その、占いにできることっていうのは結構あるんで、
うん、
難しいよね。あの、闇雲に占うことはできるんだけどね。
うん、
それで納得できないでしょ。
ていうか、うちらがどういう風な占いしたらいいかっていうビジョンが出てこないと、
まあ、占いっていうのが、まあ、プロになるとね、もう何でもいいからとりあえず占っちゃって適当にこうオブラートに包んで耳障りのいいことを言って返すっていうのもあるんだけど、
そうい
うことはできない。あれも技はないかな。
まあプロじゃないからね。
プロじゃないからな。
耳障り悪くったって言うからね。
そこがノンプロの、
うん、
ノンプロたる言だよね。
ノンプロたる言、あなた悪いよ。言う悪い時ははっきりそう言ってしまう。
だいたい占い師さんって、うん、要するに気分よくしてそのテンションを上げて返すっていうのが仕事の一個だからね。
そうだからね、悪く出たら、うん、あなた方は1ヶ月に1度くらい会うといいですよってにっこりと言われるんですよね。
意味わかんないですよ。
これは私たちの隠す占いか、苗字占いじゃなくて。
なんだっけね。
何かの占いの結果だよね。
うん、非常にこう相性が悪いよってことを言われましたね。
言われましたね。うん、1ヶ月に1回ぐらい会うといいですよ。はあ、そうですか。
それは付き合ってるって言うのかな。
言わないような気がするな。
うん、遠回しに別れろと。
そう、そういうふうに聞いております。
まあ、あの、要するに占いされたい時って何か悩んでたり落ち込んでたり、うん、すごいどうしようかなって思って先が見えなくてどうしようかなって思ってる時に言うものだからね、
はいはいはい、
だから基本的に先のメスとかありえないんだよね。
ありえません。
それをやるのが私らであって、う
ん、美香子さんは、
はい、
遠距離恋愛のレベル、
何が、
いや、その1ヶ月に1回っていう話でしょ。
そうだね、
そうだね、
中距離恋愛だったもんね、
うん、ほとんど毎週のように帰ってきてたよね。
うぜえよお前とか言いながらね。
まあ2週に1回は帰った感じですけど。
ではこれで終了します。皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。